さあというわけで今週も始まりました、なんであの時放送局、月曜日ということで、
ザ・マンデー、
世界一優しいラジオ、デストロラジオということで、デストロラジオ徳松と
ジョンジャ、
はい、ということでね、
お
まあ先週もね、
うん、
デストロイポイント、
うん、
好評でしたが、
ちょっと今日さ、俺シャカシャカする服着てるけど大丈夫かな、なんかすげえシャカシャカが入る
みたいな、ね、ああそうなんですか、
うん、
まあけど僕切れてないです全然、
ああ今週
切れてないですけど、
うん、
はい、シャカシャカの服ね、
うん、
でいいよ、脱いじゃうし、
うん、どうしてもさ、あのジッパーをジャッジャッジャッジャッジャッってやる癖もあるしな、あれもダメじゃん、
まあまあ、いやまあ別にいいですけど、
うん、
シャカシャカする服に関しては、
うん、
まあ、別にそのポッドキャストにね、
うん、
全てをかけろとか、
うんうん
う
ん、
そういうつもりはないですけれど、
うん、
シャカシャカ服に関しては、
うん、
どうにかなるんで、シャカシャカ
だから、いやもう本当にじゃあもう今綿 100% に変えた、
はい、今シャカシャカ入ってましたしね、う
ん、
はい、
でもう今はあのあれだもん、麺 100% だから、もうこれから麺 100% するわ。
いや別になんかそれもなんか俺がまた厳しいみたいになっちゃうけど、
うん、
お前ポッドキャスト撮るときはお前麺 100% でお前望めよみたいになっちゃったけど、
うん、
いやそれなんか最初に気になるんであればね、
うん、
もうシャカシャカ
ちょっと俺体質的にもちょっとアトピーの毛があるで、
いやいや
あのそっちの方がいいよ、
いやシャカ、あそうなんだ、うん、シャカシャカ、
麺 100% の方がいい、
あ肌にいいってことね、
うんうん、
じゃあ全てにおいてお互いにとって、
うんうん、
麺 100% が一番いいということで。
でもさ、あれ不思議でさ、はいはいはい、あの、インド麺の、あれってかゆいんだよな。
いや
あれなんでだろうね。
いやいや、まあ、インド麺も、まあ、麺 100%、
ね。ちょっと硬いもん。硬い。
ちょっと硬い。なんかこう、肌に
ゴワゴワしてるしね。
滑るんじゃないですかね。
うん、は
い
は
い
は
い、
うん。まあまあまあ、うん。アトピーの話はいいんだけど。
いや、どっちかって麺 100% の話だったけどね。
うん。
いや、まあ、そういうことで。まあ、うん、デストロイポイントも好評なんですが。
お、来てる？
まあ、前回、ま、はい。あの、また、デストロイポイント希望者も来てるんですが。
ほいほいほい、
まあ、前回、うん、デストロイポイントをね、こう、うん、与えてたり、うん、やってるうちにですね。
ほう
ん。お便り、極楽うさぎさんから来たじゃないですか。
うん、はい、またな、うん。
はいはい、
来たね。
うん。またねってなん
で。うん。
まあ、そしたらですね。
ほう。
この、今回、あの、うん、前回ね、パワハラ上司についてデストロイしてね、
うん、
なんかこう、何の参考にもならないような答えを出しましたけれど。
そんなことねえよ。お前が出したわけじゃない。お前、またそうやって牙向いてくるのか。
いやいや、いや、パーとかそんなんだったんでね。いや、うん、その、まあまあまあ、別に悪いこととは言わないですけれど。うん、まあけどね。
お前、狂犬病だな。
なんで、そんなの牙向いてないですけれど。
うん、
そんな、
うん、
ね、あの、うん、相談に、とも呼べないような相談に乗ったところ、うん、なんと、
うん、
お礼の、
ほい。
お礼のなんですかね、うん。
当たり前じゃん。
お礼のコメントが来ましたので。
当たり前じゃん。
当たり前ですか。
うん。
相談に乗ったわけですから。当たり前でしょうか。
うん、うん。
ということで。
上司から？
上司から来た。
じゃねえわ。ありがとう。なんで
だよ。どういうお前経緯でお前、うん、上司から来たんだお前。どの面下げ。
上司がお前を言ってこい。本人はいいんだよ別に。悪くねえんだからあいつは。
上司は別にデストロイラジオとか聞いてないですからね。はいはい。まあまあ上司がね、うん、デストロイ感があるわけですけれど。
うん、
なんでねちょっと一回もう一回その、うん、俺のみたいなねお便りをちょっと今回は。
うん、
ここで紹介させていただきたいなと。
うん、
もう一回。
お礼を紹介すんの？
はい。もう一回。
まあ、
もう一回。
みんなにな、ちょっとあれだ、知らせたんかんは。
そうですね。
どんないい番組かっていうこと。
そうですね、はい
うん。
役にも立つよという部分、ね。
うんうんうんうん、
そしてもう一回、極楽うさぎさんにですね、
うん、
ちょっと一回使いたいなと。
うんうん、
いうことで。とりあえずお便り紹介していいですか、
うん、もうこれからもうずっと極楽うさぎでしばらくいけるな、これ。
いや、なんだよ。なんだよ、お前。いいネタ見つけたにしか聞こえねえじゃねえか、それだと、お前。というわけで、
うん、
紹介していきたいと思います。
うん。
こんにちは、ということでね。まあもちろん、
こんばんみ。
はいはい、こんばんみ、うん。もちろん、極楽うさぎさんからのお便りです。
うん、
まさか自分の相談が、デストロイラジオ第227回、上司のパワハラをデストロイされるとは思っていませんでした、うん本気で徳松さんとジョンジさんがアドバイスしてくれて、 アドバイスはアドバイスですから、
ね。アドバイスはアドバイス。また皮肉な人はね、練習の練習って絶対ダメだっていうことを言ってるのかね。
アドバイス
を。野球選手が言う、よく。練習の練習だよ。本番を制定したね。はいはい、そういう意味じゃない。アドバイスのアドバイス。
そういう意味じゃないと思います、うん。アドバイスのアドバイスをしていてくれてて、うん、本当に涙が出ました。うん、ありがとうございます。
徳松さん。病的だね。泣いちゃダメだよ、はい、それぐらい
で。徳松さんと、うん、ジョンジさんが、僕のことで気にされてたことを簡潔に書きますね。うん、性別、うん、僕と言ってるんで男です。
すでに簡潔じゃねえな。
はい、うん、年齢、お二人より一個下の35歳で、うん、関西在住です。
キモ、なんで俺らの年齢知ってんのこの人。
いやいや、それは僕らが言ってるからです。
キモ、
なんでだよ、お前。僕らが言ってるんです。うん、はい、会社、約2万人規模の会社です。
めっちゃすげえじゃん。
はい、何を売ってるか書いてしまうと一発でバレてしまうので、ここだけは。
それって、お前もう言ってんのと一緒じゃないの？
いやいやいや、2万人規模の会社は別に。
やっぱ何かを売ってるんだな。
ああ、なるほどね。まあまあまあ、そうでしょうね。
2万人で何か売るっつったら。
どんだけお前薄いヒントで、お前なんかすごい精通してるね。お前、そんだけのヒントでお前なんか絞れるんだ。
お前2万人で何か売る会社っつったら、あれしかねえじゃん。日清食品しか。
いやいやなんでだよ、お前。ほんでお前、案の定当たってたらどうすんだ、お前。下手なこと言うんじゃないよ、お前。まあまあまあ、違うと思いますけどね。
多分。それか俺のおじさんの、あれ、服屋かな。
なんでだよ。お前のおじさんの服屋は2万人規模の会社
じゃねえだ。関西地方なんだ、俺のおじさん。ほんで、国本さんっていう人なんだけど、
めちゃくちゃ。
あんま言っていいのかどうかわかんないけど、あの、国モードっていう服屋をやって
る。いやいや、国モードすいません、ご存知ないんで、まあ、推測するからに2万人規模の会社ではないと思うんですけれど。
一人だったね。
一人ですか。
うん。
一人な上に名字売っちゃいましたからね。すみません。とりあえずお便り読まさせてください。まあ、何を売ってるか書いてしまうと一発でバレてしまうので、ここだけは声を大にして言いたいところですが、秘密にしておきます。
一人で教えて、教えて。
ジョンジさんのアドバイスで、パーと言いたいところですが、何気に、ジョンジさんが、何気にジョンジさんが、うつ病になったら困ると言われていたのですが、心臓がドキッとしました。バレた。バレたと。
おえ！
パワハラで現在6年間、心の病と戦っており、休職、復職を繰り返し、現在半年前からまたパワハラを受け、頭がパッカーンして、まあ、これよくこう、もうね、そうなっちゃうこと頭パッカンとかいう表現をするんですけれど。
ああ、そうなの？
はい、はい。
本当に？
頭がパッ
カン。で、何？本当に病気だったんだ。極楽うさぎさん
は。そうですね。はい。そうです。頭がパッカンして病院に行き、即ドクターストップがかかり、現在も休職中で会社も辞めさせてくれません。現在も通院中です、パワハラに次ぐパワハラで僕の働く職場は小さく、ジョージさんみたいに、パーをしても笑ってくれる人誰一人いません。
ただ別に俺もあれ笑ったって言ったけど誰も笑ってなかった、
ね。笑ってねえのかよ、お前。嘘はやめろ、お前。ただ職場を離れれば相談に乗ってくれる友達がいて今を生きています。あとジョンジさんが言っていた優しすぎるですが、自分ではよくわからないのですが、よく友達に言われます。ポッドキャストを聞いてて専門家かと思うくらい当てられました。場違いなコメントおよび、簡潔にと言いながら長文を読んでいただきありがとうございました。また投稿させていただきます。あと、D ポイントください。
専門家ではないな。
あと D ポイントください、失礼しますっていうことでね、はい、まだ欲しいんかっていうね、はい、この内容でも D ポイント欲しいんですね。
なるほどね。
ということで、
うん、
いやーなんかね、だいぶこうね、深い、深いところまでやってまいりましたが、どうですかね、あえてちょっと僕はこう読まさせていただきましたけれど、ね、本当に病気だったんですね、極楽うさぎさんはね。
だから本当に病気だから俺の話なんか聞くより、その先生の話ちゃんと聞いた方がいいけど。
なんでだよ、お前。いや、なんでだよってこともないよ。まあ、それはもちろん先生の話を聞いた方がいいんですけれど。
でもね、先生って何もしてくれないからね、別に。
いや、そんなこともないと思いますけどね。
うん。
はい、まあけど、一応今回は、極楽草木さんはデストロラジオの方にお便りを送ってくれたので、それに関してね、先生からのお言葉は何もないと思うので、一応デストロラジオに対してのお便りに対しては、デストロラジオからお返ししようと。
ま
あ、そういうことで。ねえ、どうなんですかね。僕は、なんかこう、考えさせられる部分はね、まあ、当然でしょうがね。まあ、いろいろありましたけれどね。
うん。パーってやった方がいいよ。
まあまあまあ、だからそこら辺もね、ぽわーっと言いたいところですが、ということなのでね。もう言ってますから。はい。も
う
できないと。
僕できねえならしょうがねえけど。
まあ、できない。
うん。無理しちゃダメだからね、そうそうそう絶対。
だからパーはできないということなんですよね。だからまあ、あれですよね。
給食中なのか今。
今は、そうですよ、うん。けどなんか、会社も辞めさせてくれませんなんてことあるんですね。やっぱり。ねえ。辞めたくても辞めれないってあるんですね。
だから組織、ヤクザ指落とさなあかんのか。そういう。
なんでだよ。
組織かな暴力団的な。
暴力団的なじゃないでしょ、多分。
だって俺この前、はいはいはい、銭湯行った時。
はいはいはい。
ヤクザでも円形脱毛症の人がいてね。全身ネズミで。前喋ったよね。
いやいや、知らないですけど。
俺、ヤクザはヤクザで、あの人も絶対病気だと思うよ。
まあまあ、
円脱になるぐらいだもん。
ストレスで溜まってんでしょうね。
全身ネズミだぞ、うん、おいで。
いや、まあ。
あれはあれでちょっと感じたね、切ない日本社会を。まあ、笑っちまったけど。
笑っちゃったのかよ、
お前。笑っちまったけど、お前。なあ。
まあね、うん。まあまあ、本当ですよ。だからそんな、うん、そんな時代ですから。
うん、
はい。なんかこう、だからまあ、このお便りに関してね。
うん、うん。
どうもできないんですけれど。
まあでも、俺さ、はい、また適当なこと、適当じゃない。うつ病は病気だみたいなさ。
はいはいはい、はい。
なんでしょ今の風潮、うつは病気ですって言うじゃん。
風潮ってなんだお、はい、
俺さ、うつ病って病気じゃないと思うよ、別に。
ああ、そういう人結構いますよね。
はい、うん。まあ、人としてさ、ま
あまあうん、
当たり前のことをしてたら、
うん、
じゃあ、そのうつ病って言われてる人と、
はいはい、
そのね、健康で、心が健康での人っていう区別がすごくあるけど。
そうですね。だからまあ、うん、簡単に言うと、なんか症状として出るか出ないかとか、そういう部分だと思うんですけどね。
だから症状つってもさ、別に熱が出るわけでもねえんだしさ。
いやいやいや、こう気分が悪くなったりとかあるんだと思いますよ。
あ、でも誰だってあるじゃん。
いや、まあそうです
よ。へこむとき、
はいはい。
なんか心配で寝れなくなってるときだってあるし。
だから僕ももちろんね、その専門的な知識なんて当然ないですから、
うん、
まあ結局、例えばこう、なんで嫌なことがあると頭痛くなったりとか、うん、気分悪くなったりっていうのはもちろんあることですけど、
うんうん、
まあ、
うんうん、
雑に言っちゃえばなんかやっぱそれの大きい小さいじゃないですからね。
そうでしょ？だからそれの大きい小さいでしょ？うん、
まあまあ、いや、わかんないですけど。
誰にもなり得ることだし。
そう、うん。誰にしもなり得ることだし、
うんうん、
確かにそういう判断基準とかも難しいんでしょうけど、まあ今の時代はそういう部分が進んでね。
うん。
まあちゃんとそう区切り的な部分
が。何でもかんでも病気にしちまうんだからさ。
うん。
そんなもんお前、その極楽さんが悪いわけじゃないよ。別に。
いや、そうですよ。うん。
会社の人が悪くてさ、腕うつ病になったからとか、ちょっと差別的な。
はいはいはい。
ね、でもその病気をつけることによってなんか、うん、そのね、
うん、
社会的には分かりやすくってさ、
そう
対応しやすいからさ、
いやだから僕は、
いいのかもしれないけど、俺それってすっげえ間違ってると思うけどね。その、
僕の意見としては、うん、
判断基準。
いやけど僕の基準としては、
うん、
こういうそのうつ病っていう病気が、
うん、
あった方が、
うん、
いいと思いますけどね、その、逃げ
バカな社会だからだろ。
言い方またあれですね。ちょっと、
うん、
まあ、難しいですね。
アホのやつには分かりやすいんだ。病気にしちまった方が。
そう、う
ん。ただそれだけなんだよね。だからそのパワフル上司をなんとかせなかったんだ
けどね。
本当は。
いや、それでも、
うん、
心の病で戦っており、休職、復職を繰り返してるのにパワハラやめないやつですよ。
そいつの方が俺病気だから。
病気でしょ。いや、本当に。
いや、だから。そいつ病気にした方が社会良くなるんだけどね。
いや、水曜日にやってるです。水曜日にやってる人間病院ってそういうコンセプトですからね、
おー。
はい、はい。もうそっちのやつを、 病気扱いできないかなっていうことを、
うん、
なんとか頑張ってるっていうね。
俺もほんとそれは切にね、はい、ね、上田先生が、
いや本当に
ひっくり返してくれることを切に願うし、病院に
掛け合って、
うん、
この上司を、
うん、
どうにかして病院にぶち込めないかと、
うん、それはいつも思ってるよ。
いや本当になんか手ないですかね、上田先生っていうね、
うん、
上田先生にもね、まあ、うん、すごくどうでもいい話しかしてないんで、
うん、
あまりこういう、
だからこういう
話題は
裾野を広げていかなかんね、
うん、
だから極楽うさぎさんもさ、
うん、
ちょっとでもこう裾野を広げていかないと、
あ、
そのうちは間違ってるわけじゃないんだからさ、
はいはいはい、
うん、
極楽うさぎさんがね、
うん、
そうそうそうそう、うん、コツコツとやっぱり、うん、そのなんかジョンジ君が、うん、なんかツイッターでね、なんかいろいろこう、うん、返信とかしてたのをちらっと見たので、
うんうんうん、
まあジョンジ君が言ってることはちょっと裾野を、
うん、
広げてきましょう的なことはね、
うん、
言ってたので、うん、ちょっと面白いなと思って、面白いなって言っても全部失礼なのかもしれないですけど、
うん、
けど結局そういうことなんですよね。裾野を、
うん、
まあ極楽うさぎさんはね、
うん、うん、
まあ、この気で、何言っとんな、こいつらと。
うん、やまさにこの、なんであの時放送局のこう、あれだよね、はい、
うん。
うん。
コンセプトです、ね。
コンセプトだね。
思想の方を広げていくっていうね。
うんうんうん。
だから、いや、本当にね、いや、うん、もちろん、その極楽うさぎさんは、今の心がね、ちょっと弱ってるっていうか、ので、
うん、
もうどう表現が僕ちょっと正解がわかんないんですけど、
うんうんうん、
まあ、心がちょっと、心の病と戦っておるので、
うんうんうん、
もちろんそんな極楽うさぎさんは、その、戦う必要ないですし、もうパーとか言う必要ないんですけど、
うんうんうん、
やっぱり少しでも、
うん、
裾野の方を広げていくっていう、
ね。大丈夫だからね。は
い、大丈夫ですからね。うん、だからまあ例えば言った、例えば具体例で言えば、まあ、先ほど言った、
うん、
なんとか上司側を、病院に突っ込む方法をね、はい、
うん、
やっぱりその何言ってんだと、ね、うん、極楽うさぎさんも急にどうしたお前らと、
うん、もう
真剣に相談に乗ってるのに、
うん、
お前らどうしたと思われるかもしれないですけれど、
うん、
やっぱり、ね、ちょっとずつやっていかないとね、
うん、
そうはならないですからね。
そう、うん、そうそうそう。
ちょっとずつやっていかないとね、うん。いや、今はね、夢みたいな話かもしれないですけれど、
うん、
いずれね、
うん、
なんかこう、なんだろうな、ロボット時代とかも来るわけじゃないですか、この前話してたね。うん、まあ僕らが生きてる間ではないですけど、
うん、
やっぱりその時代は変わっていくわけですから、ちょっとずつ、上司側、先輩側をぶち込む方法、
うん、そういう、こう、風潮に持ってかないとダメだよね。
持ってかないとダメです、ね。
もちろん。
ね、もちろん。うん、
それは。
そういうことなんですよね。
うん、
あと、もう全然関係ないかもしれないですけど。
はい。
ちょっといいですかね。
うん、いいよ。
はい。なんか、その結局、
うん。
うん、いいですか、もう適当なこと喋ってきますけど。
ああ、いいよ。いい、もう今週はいいよ。極楽。
極楽。
極楽でいいよ。
極楽でいいですか。
うん。
なんか、その、結局、あ、やっぱこういうことなんだなと、思ったんですよね。
うん
うん、極楽うさぎさんみたいな人が、損する、
うん、うん。
みたいな部分って、やっぱすごくあんだなって、実際にね。で、しかも、その、もう、普通の感想ですけど、
うん、
まあ、なんとなく2万人規模の会社なんつってるんで、
うんうん、
その僕、例えば僕とかと違って、その背負ってるものとかはね、
うん、
違うんだろうなとか、そのなんとなく想像で思うわけですよ。そのまあ、例えばいろんな期待があるわけじゃないですか。
うん、
期待とか責任とかが多分あってね。で、僕はどっちかというとこの1個しか違わないんで、あれですけれど、35までに、その、
うん、
俺に期待をするなと。なぜなら、僕は、ただ楽しく生きたいだけだから、僕に期待するなっていう風に、こう、表現してきたわけですよ。だからもう誰も僕に期待する人なんて、まあ、いないわけですよ。まあ、ある意味ね。だから、すごく気が楽なんで、けど、やっぱり極楽うさぎさんとかだと、やっぱり
変な期待なんだよね。
そうそうそうそう。いやけど変な。
俺は、だけど、徳松には俺は期待しとる。 だからそれはいいじゃん。
あ、まあまあ、
だからそこの価値観が違いすぎてさ。
そうそうそう。
俺ももうなんか無意味なことをしたくないから。
けど、
もうつまんねえこと
けどさ、極楽うさぎさんが35歳で2万人規模の会社にいるってことはだよ。
うん、
単純に逆算して、やっぱり多分大学も行ってるだろうし、高校の時もある程度頭良かっただろうしっていう意味だと、なんとなくこう、容易にこう、どれぐらいの期待を受けてきたか、で、その期待に対して自分が裏切れないっていう感覚の感情とか多少予想できるじゃないですか。だからその、極楽うさぎさんはそれに対してパーッと、できないと、いうわけなんですけど、だからそこってなんかすごく、やっぱ切ないなって思ったんですよね。
なかなかね、おいで、あと全部捨てれないんだよね。意味ないのにさ、こう築き上げてきちゃったもんだからさ。
そうなんですよ。だから、だからね、
俺らなんかねえじゃん。
ない
です。そこは気楽なんだよね。
で、僕、変な話、25ぐらいまでだったら、やめちゃえばいいじゃんとか、捨てちゃえばいいじゃん、そういうものって言ってたと思うんですけど、やっぱりもう、それから10年も経っていろいろね、見てきたり、感じたりして、やっぱそういうもんじゃないんだなっていうふうに今思うんで、だからまあ、やめればいいじゃんとか、そういうもう捨てちゃえばいいじゃんとか、なかなか簡単に言えないんですけれど。
まあ簡単に言えねえけど、やめりゃいいんだけどな。
まあね。
うん、簡単に言っちゃったけどさ。
けどやめれないんですよね、やっぱし。だから、ちょっとずつ、やめるしかないですよね。
そうそうそう。だからちょっとずつさ、やめ続けたら、いつの間にか何もなくなっとるんだよな。だ
からそうそう。だからちょっとずつやめるっていうのは、やっぱりそのちょっとずつ、なんだろう、物捨てていくとかでもいいですし、なんかね、ちょっと
ずつ。そうすると楽になってくんだよね。
ちょっとずつ裸一貫になっていく、
そうそうそう。だから頑張ると逆のことをしていくんだよね。ちょっとずつ。
そうそうそう。ちょっとずつ背負うんだよね。
そう。ちょっとずつ捨ててくんだ。
ちょっとずつ捨ててくって
大変。そうそう、すっごい軽くなってさ。
そうそう。だから僕は一気に捨てちゃえよって昔言ってたんですけど、
うん、
やっぱこれからの時代はちょっとずつ捨てて、ちょっとずつ上司を病院に誘うっていう感じですね。
そう、だからちょっとずつお前病気だよっていうのを教えてくるんだよね。
そうそう。ちょっとずつ上司にお前が病気だからなって。まあ今は、世の中のルール上俺が病院行ってるけれど、本当に行くのはお前だからなっていうのを、徐々に教えてる、
でもね、本当にね、変わってくるよ。徐々に教えてると。だから人生、
ね、
人間ってさ、賢いけど、そういうとこってもう、あれだからボディーブローしか効かないんだ。
そうなんですよ、
ね。2、3年かかるけど、本当に変わってたもんね。パワフルだらけの会社に俺がひょこっと入って。
はいはいはいはい、
で、ちょっとずつ、だからそいつを本人にはなんかもう態度で示す。
いや、けどね、変わる変わらないっていうのはなかなかこれまた難しい問題で。
気づいたら俺が厨房に入るだけで拍手するようになってた。
いやいや、だからそれ嘘じゃねえか、お前。
嘘だけど。
嘘だけど。
本当だよ。嘘だけど本当だよ。
いや、本当になっていくイメージが大切ってことですよね。
正しいことを。
正しいことを。
する。
はいはい。ほんで。
同じことしちゃうね。
ほんで、これもまたしょうもない話なんですけど、僕今まあ、ジョンジ君知らないと思いますけれど、
はい、
なんで東京放送局の初スポンサーになってくれてる、東山誠さんっていう方がいるんですよ。
知ってるよ、
知ってます広告が今載ってるんですけれど。
エロい、ジジイだろ。
エロいジジイってなんだお前。雑な紹介だな、お前。で、その東山さんにちょっと勧められて、僕今新選組の、あの大河ドラマ、古いやつ、香取慎吾が主演のやつ、今ちょっとずつ見てるんですけど、
ほうほう、
ああいうの見ると思うんですけど、幕末のドラマじゃないですか。まあ、今週言っときますけども、極楽うさぎさんのことしか話さないんで、
まあ、
基本的に極楽うさぎさんだけが聞いてくれればいいですから。
今週はもういいよ、はいはい、聞かなくて。
はい。
極楽うさぎさんっていうかもう解明しようか。
なんでだよ。なんでお前か。解明したらまたなんか捨てれるかもしれないですよね。ちょっと。
じゃあ、解明。
あ、解明。ああ、このタイミングで。はいはい。
戦国うさぎ。
なんだよ。戦えみたいになってんじゃねえか、お前。
だから戦国って違うよ。戦の石だよ。戦の石。
あ、戦国、こう、もらえたんだ。あ、ほんと。戦国うさぎってことね。まあ、最初に言っときますけど、 解明する必要ないですけれど、うん、で、あれって、あの、幕末のドラマとか見てると、
うん、
その自分が生まれる、ほんと100年前ぐらいのことなんだなって思うんですよ。
うん、そうだね。
本当に。うん、なんか、100年前って考えると、うん、結構ちょっと身近に感じるじゃないですか。
うん。
ねえ、だって、最近、
うん。恐竜はまだ、もういないもんな。いやいや
うん、恐竜、うん。
そこまで大昔じゃないよね、うん。だから。
いやいや、うん、そんなレベルじゃないんですけど。いや、
すごく最近の話だ
な。すごく最近の話じゃないですか。結構、だって100歳まで生きてるおばあちゃんとかいるわけですから、
うん、
そのおばあちゃんが生まれた頃の、
うんうん、
なんか、ちょっと前は、あ、実際にこうやって、こう、新選組とか、いたんだなって思うと、
うん、
結構最近のことじゃないですか、
うん、
けどその最近の世界がまあもちろんドラマなんであれですけれど、
うん、
やっぱりその差別とかもあるわけでまだ、
うん、だからこれ俺らの100年後だって全く違うことになってるんだろうね。
そうそうそうそう、それがちょっと言いたくて、う
ん、
はい、簡単に言うと言われちゃいましたけど
うん、うん、
だからその
うまい話長えでな
言ってくれたんだね、先に。いや、けどね、思ったより大変そうだったんですよ、その時代が。いや、まだね、その新選組の近藤勇さんとかはね、高潔な方だから、なんとかそういう時代でもなんかわわわってやってたかもしんないけど、
パワフル上司だな。
パワフル上司だから、多分その時代で言ったら。で、パワフル上司じゃない人は、すごく差別とか虐げられたりとか、もっとね、もっといろんな意味できつい時代だったと思うんですよ。
うん、
でこんな今恵まれた時代でしょ、
うん、
ね、
うん、
で恵まれた時代だけれど、恵まれてないと嫌になるから、うん、捨てずにいろいろ貯めてっちゃうから、
うん、
ちょっとずつ捨てないから、
うん、
でどっちかというとちょっとずつ貯めてっちゃうから。
だからさ、こんないい時代なのにさ、うん、やってることが戦国と一緒なんだ、みんなな。考え方とかが。
そうそうそうそう。
だからそれを変えていかなくちゃダメなんだよね。
そうかもね。
そうすると未来の100年があるんだよな。うん。
だからまあ、
うん、
なんか単純に捨てていくっていうのはそのものだけじゃないかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
なんかこう、結局その死の交渉でやっと捨てた地位をね、うん、また何かこう、自分が、武士で、あいつは農民だっていう、
うん、
またなんかこう、つけたがってるわけですよ。
そう。でも結局同じことしてるじゃん。
そうそうそうそう。
なんか高級車とか見ると思うけどさ、俺、ゲバ吐きそうになるもんね、ベンツ走ってるやつを見ると。いや、
なんか結局同じことしてるんですよね。
そう、結局同じことしてるんだよね。うんうん、
結局同じ。
ベンツっていう、武者来とるわ。
そうそう。
うん、武者の学校来とる。
ベンツっていう武者ってなんだろう、ね、そこでまあ鎧とかでお前よかったのに、お前なんで武者ってお前。
武者のがかっこいいだろなんか。
いや、ほんとだからもう、ベンツ乗ってるやつなんて漏れなく武者ですよ。
うん、武者だよ。
もう
本当に
日経新聞を読んでるやつなんて武者ですから。
武者。
だからまあ、その、もちろんね、武者に憧れる気持ちは僕もわかるんですけれど。
うん。まあ、お侍さんだわな。
うん。けどそれ
ベンツ会社乗ってる人はな、みんなお侍さんだわ。
そう。で、結局、その武者とかね、うん、農民とか関係なく、平等にしようぜってやったのに、
うん、
また武者作っちゃってたら意味ないんで、
うん、そうなんだよね。だからもうそこだ、地道に開拓していくしかないよね。だから、
そう。
うん。
だから、ほんでまた。
そう、新選組じゃないけどさ。
うん。
うん。そう。新鮮じゃないからな。なんとも言えないけど。
新鮮。
俺らの言ってることは新鮮じゃねえで。
新鮮じゃねえからなってな。
わかりにくいけどさ。
新選組ってそういう意味じゃねえだろ、お前。なんか。そういう意味じゃねえだろ、多分。
うん、
だから、結局、その、なんか、極楽うさぎさんに対してなんかできるわけでもないし。
うん。戦国うさぎね。
あ、戦国うさぎさんに、
うん。
何かできるわけでもないんだけれど。
うん。
だけど、なんかこう、そうか、と。やっぱり実際ね。そうやって悩んでる人っていっぱいいるんだなって思いましたね。
だから実際俺もそうやって悩む時あるんだけどね。
いや、もちろん、まあ。
潰されそうになる時だって、まあ誰だってあるしさ。
ああ、そうですか。いや、なんかけど、その、まあこんなこと言ってもしょうがないんでしょうけど、やっぱりその、その江戸時代と違ってね。 その捨てても生きていけるっていうのはポイントですけどね。
だ捨ててもさ、やっぱり最後に残るもんね、自分が。
だって、だってあ
れでしょ、自分は捨てれないからね、捨てた
って。だって、その昔の人は、その武者に逆らうと、なんか、ずーっと書いて切られちゃったりするんですよ、なんか。
今、殺されないんだからさ。
殺されないんだからさ。
捨てたって捨てれないもんはあるからね。
そうそうそうそう。
その捨てれないもんが残りゃいいんだよ。
いいんだと思うんだ
けど。すっきりして、
ね。だからね、ちょっとその、やっぱり、なんだろうな、2万人規模の会社って言うと、だいぶ武者企業だと思うんで、だいぶいいご武家の、お見受けしますので、いや、もちろんいいんですよ。だからそれが欲しければいいんですけれど、まあ、その、戦国うさぎさんに関しては、まあ、話聞く限り、あまり、こう、優しいのでね、なんかこう、あれだか、まあわかんない。まあ、まあ、ですね。まあそこら辺は僕みたいな、こう、あんまり心のない人が言うと、また角が立つのでね。まあ、ジョンジ君みたいな、こう、愛に溢れた人が言った方がいいと思うんですけど、まあ、どんどん、もう、やめちゃえばいいと思いますけどね。もう、いや
俺はやめちゃえばいいと思うよ。
いや、だから、そう、やめさせてくれないっていうのがすごいよね。怖いね。恐怖だね。
それは誰だって、俺だってもう今週いっぱいで今のとこやめるんだけど。もう俺もどんどんやめちゃうんだけどさ、すぐ。別にでもやめ癖がつくとか言うけど、そんなこともないしね。
で、やめ癖はつくんじゃないですか？
いや、つかんつかん。なんかやめ癖って何っていう話だし。
いや、そうそう。いや、だからやめ癖って何っていうとこはあるけれど。
別に俺真面目に誰にも迷惑かけてねえし。でも止められるわね、もちろん。やめさせてくれないよ。俺だって。
あ、そうなんですか。
ただ強引に。辞めさせてくれないけど、辞めさせてもらい、もらうだけ。
おー。辞めさせてくれないとか、やっぱちゃんとあるんですね。おー。ちょっと僕、ずっとフリーターなんで、辞めさせてくれないっていう状況にあったことがないんで、まあ、その、引き止められたことぐらいはありますけど。
だから、牢屋みたいなもんだからな。
そんな
平和
な。なんですか。
だから、脱獄する感じがすごいある。
マジっすか、そんなに辞めれないんですね。
なかなかね、俺も意外と真面目な方だから、戦国さんと一緒でさ、
はい、
戦国先生と一緒で。
お
ー。
極楽さん。なかなかね。極楽さんな、おー。戦国さん、お前、あれだよ、お前。
戦国先生と一緒でさ。浸透
させねえよ、お前。戦国先生とか言っても、お前。じゃあ、あとね、そうそう。あと、ちょっともう一個、そのもう、今日ただの雑談みたいになっちゃってますけど、
もう一個。もう多分これ今回誰も聞いてねえからいいよ、別に。
はいはい、もう一個、ちょっと気になったこと最後に言っていいですかね。
うん、
なんかたまたま、極楽うさぎさんのツイッターとか見てたら、ちょうどね、そのタイムラインっていうところに、ちょうどなんか、その誰かの、なんかリツイートっていうんですかね、よくわかんないですけれど、なんかこう、ドラえもんの、一コマで、こうう
ん、
まあ、ジョンジ君知らないと思いますけど、エヴァンゲリオンっていう
アニメ、知ってるエヴァンゲリオン。
エヴァンゲリオンっていうアニメを、このドラえもんの2コマで凝縮されてるっていうコメントがあったんですよ。
ほうほうほう。
で、まあ、そのドラえもんの2コマっていうのが、静香ちゃんとのび太くんが話してるシーンで、のび太くんが世界中の心が一つになれば平和になると思うよって言ってて、けど静香ちゃんが大勢が同じこと考えてるなんて気持ち悪いわって言って、のび太くんがそうかなって言ってるコマがあるんですよね。まあこれに、本当にこの2コマの静香ちゃんとのび太くんの会話が、エヴァンゲリオンってアニメの、実際本当にテーマなんですけど、なんかその、これに対しても、なんかこういろんな考え方があると思うんですけれど、なんかこう世界、
まあどっちとも取れるわな。
そうですね。世界中の心が一つになれば平和になると思うよ。大勢が同じこと考えるなんて気持ち悪いわ。そうかなっていうのに、どっちに賛同するかっていうのは人それぞれあると思うんですけど、
はい、
僕らは最近もどっちかっていうと、この大勢のことが同じこと考えてていいじゃねえかっていう考え方なんですよね。なんかそのみんな結構同じようなこと考えてるくせに、こういう話になると、なんかその個性とか小先出すじゃないですか。
だから、こう、視野が広い人さ、俺、このお題自体が、相当バカバカしくてどうでもいいんだけど。そう。
ほんとバカバカしいと思うんだよ。この考え方自体がね。う
ん、
そう。
うん。あんまりその概念に、だこだわってる人は、すごい背が、視野が狭い人だね。
うん。そうね、う
ん。だって結局みんな同じ方向向いてんだもん。
そう。そうだね。いや、本当にそう。うん、いや、だからさ、うん、なんだろうな、こう、そうなんだよ。
みんな同じこと考えてるのに、後世とかなんか言い出すバカがいるから、
そう。
武者が現れてく
る。いや、俺ほんとそう思って、武者とか、うん、その武者その、うん、僕ら草木さんの会社にいる武者に、この質問投げかけたら、
うん、
絶対ね、うん、個性出したがるやつだと思う。
静香ちゃんと同じこと。
静香ちゃんと同じこと言うやつだろうなって思ったんですよ。
うん、でもバカなんだけどね。
バカだなって思いますよね。
ちっちゃ、ちっぽけだよね。ちっぽけだよね。ね、
いや、みんな同じ方向に向いてますからっていうね、結局ね。う
ん、
はい、
つうかみんな同じこと考えてんじゃねえのっていう話なんだよね。そう
なんだよね。いや、本当に。いや、だから、その、個性とか、だからもう、そんなとこで出さないでってことだから。
そう。
もっと最後に残骸で残るもんだから。
うん、その個性なんて本当に野球とかサッカーとかそういう、ね、なんかゲーム内の話でよ、うん。スポーツの話とかでさ。
本当に。
漠然と生きることにな、個性もクソもあるわけねえだろ。
本当に、そう。だから、その世界がみんな同じ方向に向いててるのが気持ち悪いとかじゃなくてね。
うん、
もう本当にそれ普通だからっていうね。
そうだね。
お前が出してる個性、本当に邪魔だから、
うん、
まあ、病院に行ってくれってことですよね。
そう、病院ってちょっとまた、なんか森林浴でもしてさ。
そう。
うん。なんか、うつ病の人が森林浴すんじゃなくて、
そう。
パワハラしてるやつが森林浴した方がいいんだよ、本当は。
病院行ってね、それこそなんか薬、
そいつらがなんか
何でもいいから薬飲んでこいっていう感じです、ね。
そう、まあ。なんでね、うつ病の人が精神安定剤みたいなね、やつ飲まなくちゃいけないのよ。
お前が飲む。
そのパワハラしてるやつが精神安定剤飲んだ方がいいんじゃないのか、本当は。
いや、本当にそう思いますね。
うん。
いや、一回休んだ方がいいですよって、もう、パワハラしてる、上司と先輩に言いたい、ね。
給食繰り返した方がいい。
いや、多分、極楽うさぎさんはちゃんとこう、コツコツね。や、多分、
だから本当だったら極楽うさぎさんが辞めなくてもいいんだけどね。そいつらが辞めなあかんわけだからさ。ちょっとそこ俺も間違えとった。一瞬狂っちまったけど。
いやいや、
本当だったらもう。
いや、けど、この道理も結局、今の世の中にこう、スポット当てはめようと思ったところで、当てはまらないじゃないですか。だから。
だしね、会社を辞めるとか辞めないとかね、ちっぽけすぎて、そんなもん議題にあげたらあかんわ。と。
いや、けど、
まあ大事なことなんだけどね。
けど、ジョンジ君が最初に言ったことがすごく大切で、裾野を、ちょっとずつ広げていく。これはね、大事だと思いますよ。その意識たるや。
うん、大事だよ。
だからもちろん、今ね、その上司が辞めりゃいいじゃん。つって明日その上司が辞める仕組みに世の中ならないですよ、もちろん。けどやっぱりその仕組みに持っていかないとね。それこそ100年後の、現代人笑われるよ。やめてたのつって。あなたたち。
笑われるよ。
笑われますよ。そんなの。
うん。
だから、ま、やっぱり、こう、やめさせていかないとね、逆に、そういうパワハラするような人をね。いや、けど、ま、当然ね、すぐは無理なんで、ま、ちょっとずつ、裾野を広げていくと。
うん。
そうね。感じなんですかね。どうやってやっていけばいいんですか、裾野を広げるっていうのは。
まあ、あれだね、オタク訪問だね、髪持って。
何言ってんのなんか。
髪持ってオタク訪問するだな。子供連れて。子供聞くでさ。
違うわ、絶対違うな。それじゃないな。けど、まあ、なんか。あると思いますよ。だから、まあ、とりあえずね、僕、
だ、空き缶拾いとかさ、川掃除とかを多分一人で始め出したらいいんじゃない？そういうのじゃない？
ああ、
具体的なこと言えば。
広いです、
ね。なんか町内会でみんなでやるんじゃなくて、はい、極楽さん単独で一人でやるんだ。
ああ、なるほどね。
うん、淀川一人で空き缶集め出したりさ、うん、すると、うん。古事記と間違われて、なんか、気楽になるかも、すごく。
うん、相当荒療治な気もしますけど、
うんうん、
うん、なんかやっぱりね、
うんうんうん、俺よく言うのはね、会社でさ、うん、なんか病んでる人に言うのは、全裸で街中走ってこいって。荒療治だけどね。
荒療治っていうか捕まるしね。だから僕はさっき言ったみたいに、ちょっとずつみたいな部分、うん、ちょっとずつ捨てたり、ちょっとずつやめていくっていう部分ってなんかあるといいなと思いますけどね。
うん。なるほどね。それもね。うん。うん、あれだけど。
はい。
うん。
どうですか？まあ、時間がないですか？今日はちょっともう。
そうだね。
あ、どうですか？ちょっと用事が。もうちょっと。あるんですか？
ウルトラマンにならなかった。
いやいや。まあまあね。まあまあ喋ったんで、うん、まあ、長めのウルトラマンですけど。
うん。
ちょっとじゃあ、とにかく、今回でストロイラジオとしては、まあ、極楽うさぎさんにちょっと何にもしてあげれないんですが、
はい。
何かしらね、こう、このお便りをくれるとか、こうやってお便りを紹介していくことによって、うん、なんかこう、裾野を広げていくヒントになるんじゃないかなと、
うんうんうん、
はい、うん、思っておりますので、
はい。
ぜひ今後もお便りをいただきたいなということで、じゃあ最後に、極楽うさぎさんに、Dポイントの方、うん、あげてよろしいでしょうか。
はい。
はい。
い
や、なんかごめんなさい。多分なんか事情があるんだと思うんで、はい。
そうなんだ。
さらっと、うん、はい、はい。
10D あげる、10D。
で、大してくれねえじゃねえか、お前。
うん。
あ、そう
だ。あ、間違えた。考えてたんだった。あれ、
ね。
マイナス7億 D。マイナス7億 D だった。
考えてたんだったとかやめてください。なんか、
うん、
なんか事情があるんでしょうけど、あ、うん、考えてたんだったとか、急にうん、ジョンジックがそんなこと言い出すのやめてください。ちょっと。
マイナス7億 D で。
わかりました。じゃあ現在のポイントからマイナス7億 D ということでね。
うん。
まあ今回はこの辺で、なんか、ジョージ君はちょっといろいろ用事があるみたいなのでね、今回はこの辺で終わりたいなと思いますので、
はい。
最後に、この方のね、曲でお別れしたいと思います。
お、
ボーカリスト笹山で、ドラマティックブルー。
気絶すんなよ。
ロマンティックな感動彩るような世界さ神様メランコリックな衝動じゃ間違いさえも正せない僕らは矛盾で溢れた生き物さ迷いも孤独も君だけのものじゃない言葉にすがる心はまだ自分を欲しがるままのことも大げさなドラマばかりを探してる街の中じゃ全ては他人事ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム ドラスティックな感情哀れむような寂れた世界さ神様ヒステリックな願望じゃ愛情さえ届かないらしい本当は不安でありふれた日常さ迷いも孤独も君だけのものじゃない心を隠す笑顔はもういらないからただ生きて oh, 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 oh. さなドラマばかりを探してる。街の中じゃ全ては他人事、ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム。大げさなドラマばかりを求めてる。街の中じゃ全てが綺麗事、ちっぽけなリアルだから抱きしめて、それも素敵なドラマ。これが僕らのドラマ。 Oh, oh, oh.